拠点をウィーンに移したモーツァルトがまず最初に力を注いだのが、自身で作曲したピアノ曲のコンサートでした。公演は常に大盛況。モーツァルトは貴族や皇帝までも魅了しました。この時モーツァルトはまだ作曲家としてよりも天才ピアニストとして広く世間に認識されていました。しかしモーツァルトはそれで満足はしていませんでした。僕は神様が授けてくださった作曲の才能を埋もれさせてはいけませんし、またそんなこともできません。僕はむしろ作曲を主にしてピアノをおろそかにしたいくらいです。実際ピアノは僕の片手間の仕事に過ぎません。モーツァルトは自分がどんな音楽でも書ける作曲家であることを世に示そうと考えました。そこで尊敬するハイドンが確立した人気の音楽ジャンル弦楽四重奏曲で傑作を打ち出そうとしたのです。弦楽四重奏は2つのバイオリンとビオラ、チェロで奏でられます。最も調和した表現力に富む音楽として当時多くの作曲家が挑戦していました。しかし4つの弦楽器で4楽章に及ぶ綿密な構成を立てるのは高度な技術が必要とされます。そこでモーツァルトはハイドンの弦楽四重奏の傑作を徹底的に研究しました。モーツァルトが残した弦楽四重奏曲の自筆譜です。ペンで消した跡がここに、そしてここにも。ひらめきの天才と呼ばれることの多いモーツァルトですが、この作品では下書きを繰り返して何度も遂行していたことがわかります。2年後ようやく完成にこぎつけたのがハイドンセットと呼ばれる弦楽四重奏曲集。その制作期間は早書きで知られるモーツァルトにとっては異例の長さでした。
やはりその完全な4声帯のカルテットを書くっていうのはかなり、まあ、モーツァルトにとっても難しかったと思います。それをまあ時間をかけて入念にこう仕上げることによって、まあ、ハイドンと肩を並べる、あるいはそれを凌駕するようなカルテットを生み出す、ハイドンへのその敬意の表明であると同時に世間へのアピールでもあるわけですね。でこれをまあ成功させれば、作曲家として一つ上の段階に行けるんではないかっていう思いも、まあ、そういう野心もあったんではないかと思います。
それではモーツァルトの野心作、努力の結晶ともいえる弦楽四重奏曲をお聴きください。